藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室で行われている展示についてご紹介をしていただいています。鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんにお話を伺っていきます。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、第42回ということで、この展示、昔の鵠沼村の信仰と庶民の暮らしということで、どういった時代でどんな人たちがここに住んでいたのかといったところをですね、知るいいきっかけに今回の展示はなっているんですけれども、今日はですね、最初に昔の鵠沼村信仰というのはどういったものがあったのか、そこからご紹介いただけますでしょうか。
わかりました。実はですね、鵠沼という村がですね、発祥のもとはですね、平安時代にこの相模の国の高座郡の一帯の鉱脈の地を不老人を集めて開発をして、天照大神を祀った伊勢の皇太神宮の荘園に寄進して大場御厨という地を作った、鎌倉権五郎景正という方がおられました。で、この方が大場御厨を作ったことから、現世の守護のために鵠沼村の神明というところに鵠沼皇太神宮というのを勧請いたしまして、始まったのが家内安全身体健康五穀豊穣というような現世の安泰を祀った神道の神様を祀ることから始まったんですね。ですから当時はですね、来世の安泰を願う仏教というのは百済から6世紀の中頃に日本には渡ってきておりましたけど、大和の方では早くからそれを取り上げて始まっておったんですけど、この東国のですね、国ですね、日本の中の東国ですけどに広がってくるのは鎌倉時代なんですね。で、この鎌倉時代になりますと浄土宗はじめですね、もちろん日蓮さんの流光寺ですね、それから一辺さんがですね、等ですね、8つのですね宗派が仏教を布教するようになったわけでございます。その中で一番活発に活動されたのが浄土宗の高野山を元にした弘法大師を祀る宗派だったわけですね。で、これが要するに高野山の弘法大師の生い立ちから始まって極楽浄土に行くための道という形で仏陀書御霊場を巡礼するというものが始まったということでございます。
この地元の歴史をたどった上で必ず出てくる名前もですね、出てきました。さあ、それではですね、その鵠沼村にいた人たちはどんな暮らしをしていたのか、内藤さん、引き続きご紹介いただけますか。
はい、当時の鵠沼村の人たちっていうのは、戦国時代後北条の北条早雲の時代に庇護を受けた次州の総本山の行事の門前町として開けた藤沢の町と、それから江戸時代になってさらに家康が江戸城開城にあたって次州をさらに庇護されて藤沢の宿場という形で発展した場所だったんでございますけども、鵠沼の土地というのはですね、それの南にありまして、特に昔は海であった場所ですね。ですから低い砂丘地帯、湘南砂丘地帯と申しますけれども、低い土地でしたので人たちはですね、あんまり住んでなかったんですね。そういうことから始まりまして、当時文政の7年1824年当時の記録によりますと、当時の鵠沼の石高というのは700石ですから、広さにしますと7町部23万1000坪の広さの土地しかなかった場所なんですね。ところがそのうちの大半は砂地で、作物もあまりできないような場所でした。ですけども鵠沼の人たちはそこでお米と麦、 それから麦とお芋というような二毛作の工作をしたり、それから江戸時代になりまして紀州から伝来してきた地引き網ですね。でこれ鵠沼村にはイワシというあざ名があるぐらいイワシがたくさん寄りましたので、このイワシを取るという形で半農半漁の村として発展しておりました。で当時先ほど申し上げたように700石の作物を作っている家族というのが当時258軒しかなかったんですね。それがですね、明治までずっとそのまま、明治の2年の時には289軒です。人口も1900人しかいないような、土地は広かったんだけど作物は取れないというような厳しい形だったんで、我々としては貧しい村だったんじゃないかなという思いをしておりましたんですが、実は今申し上げたように半農半漁で、それから土地が低い場所だったために年貢の算出の基準が低いんですね。高い土地の方は米が取れるということで高い年貢を取られる、ところが鵠沼の方は取られないということで、ね、意外にね、鵠沼の方っていうのはね、いろいろ調べてってみると裕福だったんですね。だもんですから非常にゆとりのある生活をされておりました。そこに新しい仏教、特に高野山から来られた高野聖という方たちの布教に賛同して、要するに高野山参り、伊勢参り、それから他の地域の札所参りという形の信仰の高い生活が始まったということでございます。
半農半漁ということで、最初土地が作物に合っていなかった、はいっていうお話から、うんうんね、そういったふうに皆さん工夫されて実は生活が豊かだったということで、うんね、なんかそのそういったものもやっぱり調べていかないとわからないもので、
そうですね、ですからね、イワシがただ取れましたという形だけではないんですね。イワシを当時の網というのはボロボロですから、網を繕って網を引かなくちゃならないわけですけど、繕いをしながら浜男というのが海を眺めてて魚が寄ってきたのを知ると、農作業をほっぽり出してみんなで地引きをしてという形だった。ただその時にまだ氷なんていうのはありませんし、運搬手段がありませんので魚腐っちゃうわけですね。でこれを砂浜に広げてヤシャバというんですけど、イワシの干し場と書いてヤシャバというんですけど、そのようにして干しかと言いまして、イワシを干したものを作るんですね。でこれを肥料としてんですね。自分たちの畑田んぼの肥料にももちろん使いましたし、それから全国にそのイワシを輸出してるんですね。ということで農家の方たちっていうのが裕福だったために、要するに家数が少なかったから皆さんすごい連帯感があったという子たちが続いて88箇所の設置、それからそれを要するにリクレーションという形につないで皆さんが盛り立ててきたというのが昔の鵠沼村だったと思います。
ありがとうございます。ご紹介していただいているそのお話を聞くと、今私たちがこの知っている鵠沼地区のイメージと、うん、そのイメージちょっと違うなっていう部分もだいぶありますけれども、はい、その違い変遷についてもご紹介いただけますか。
はい、わかりました。これはですね、私どもの資料室でもう何回も取り上げてきている鵠沼の新しい顔なんですね。でこれは明治からの中期からですね、いわゆる鵠沼の地は江戸時代1728年に幕府の鉄砲型のですね、井上貞雄という方が鵠沼の地域の砂丘に鉄砲場というのを設置しました。でこの地がその後ですね、大筒の使者が盛んに行われるようになりましたんで、立ち入り禁止になって地引きをやる以外はそこには立ち入ることができない、作物を作ってはいけないというような形でありました。 これが明治になりまして幕府から神奈川県鵠沼村に払い下げになったわけでございますけども、何しろ砂漠でございますのでどうしようもないという形で、地租改正の時には 35% が税金が取れない場所ですよというようなことで、村としても相当厳しい段階で苦しんでおったわけですね。当時の地租改正ではこの土地から税金を取る以外に道がないんですけど、その税金を取れない土地が 35% もあったということは、あとの 65% で村を賄っていかなくちゃならないということで、だいぶ県と協議をしておったわけでございます。でそんな時に東京で肺結核というのが蔓延して、これ不治の病だという形があったわけですね。これはもちろんヨーロッパでも同じでございました。でそれでたまたま日本に衛生の指導に来られたドイツ人のエドウィン・ボン・ヘブルツという博士が、相模湾の辺はですね非常に空気がいいと、それで天地療法、それからオゾンのある酸素ですね、空気のいいところに天地療法すること以外に治す道がないんだということで注目されて、彼自体もこの相模湾の地を調べて歩いたわけですね。ところが鵠沼のこの砂漠は非常に風光明媚で、夏は涼しく冬温暖であるよという形だったわけです。というようなことと、それから当時文明を広げるために東海道線を敷設、神戸まですることになりましたね。でその第一弾として横浜までは新橋から鉄道が引けておりましたけど、それを延長してまず神津まで鉄道を引くことになって、明治20年に鉄道が敷かれる。西暦でいきますと1887年でございますけど、それに向かってこの地をなんとか利用したりという形があったわけですね。それでまず一番に明治18年に大磯と鎌倉の由比ヶ浜で海水浴場が開かれました。合わせて鵠沼も翌年明治19年に藤沢宿場の大清水という旅館を海岸に移築しまして、そこを拠点にした海水浴場、当時は海水浴といってもレジャーではありません、潮湯治といって水に浸かって、ですから昔の写真だとか絵を見ますとドレスを着て麦わら帽子を深めにかぶって水浴びをするというのが海水浴だったんですね。でそれが今のようにスポーツレジャーとしての海水浴に発展したのの牽引になったのが鵠沼の地域なんですけど、まあその辺のところはね、去年の海浜スポーツの放送もいたしましたけど、そういう形で海水浴が新しいレジャーの道という形に広がっていったわけです。でこれに合わせまして海水浴をする人たち、それから子どもさんたちを育てるための別荘地というのの開発が始まったんです。でそれが明治20年ぐらいから土地の改修、それを開発が始まりましたけど、実際に出来上がってある程度人が来るようになったのは明治30年です。でその後江ノ電が藤沢から片瀬まで明治35年に開通しましたので、人々が都会から皆さん来るようになったんですね、というような土地なんです。それで鵠沼に来られた人たちっていうのがちょっと経路が変わってたといえば、考え方が素晴らしかった。たまたま実業家の方が早くに進出してきてくださったので、その方たちは自分の後継者が結核で自分より早く死んでしまうのを怖がったんですね。そのために奥さんとおばあちゃんとお子さんを鵠沼に住まわして、ご主人は東京に本宅にいられて 週末、月末に来られるという形のことだったんですね。そのために非常に文化、教育っていうことに熱心な土地になったわけです。ですから先ほど来お話ししている農村地帯の古くからの生活とはちょっとかけ離れた形にはなっておりました。ですけど今はそれが融合された形ですね。
こういった資料はこちらホームページなどでも内藤さん載っておりますよね。
はい、鵠沼郷土資料展示室で検索していただけますとホームページがあります。今回が42回目の展示になりますけども、繰り返しですね、新しい鵠沼の、もちろん古い鵠沼のご紹介も何回もしておりますけれども、面白い土地柄の動きをご紹介しておりますし、またこのご紹介した資料ですね、これはすべてですねファイルにしていつでも開催期間中は閲覧できるようにしてございますので、ご利用いただければと思ってます。
さあ今月はですね、昔の鵠沼村の振興と庶民の暮らしと題し、第42回目の開催企画展示についてお話を伺っています。鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長の内藤義継さんにお話を伺っています。内藤さん、今日もありがとうございました。
どういたしまして、またよろしくどうぞお願いします。